さあ、服部さん始まったで。
はい、どうも。
ほんまにね、毎日ぐっと寒くなってきて、
うん、寒いですね、うん、もうすっかり。
ほんま、もう秋っていう感じやね、うん、
まあ今日はね、うん、この後映画の話になるんですけどもね、
はい、今日は映画の話で、はいはい、
また違う映画の話なんですけども、うん、私もちょっとこう口ひげをね、
はい、
あの生やしてるんですけども、
映画監督目指しゃんの。
いやいやいや、ね、
痛いのじゃないの、
あの加藤ちゃん目指してね。いやいや、映画ね、ちょっとこっちのね田舎で、うん、撮ってるやつがおりまして、ちょっと服部さん出てよっていう話があって、
あら、
うん、
役作りで、
役作りでまあやってるけど、
田舎の多いやんちゅうことで、
でこうやっぱ映像撮られるとなったらね、やっぱりちょっとね、あの見なりをと思ってね、うん、
あのヒゲから、
まあ、ヒゲはいいんですけども、うん、ちょっとね、あのこの辺のもし映ったらこのね脱毛もね、ちょっ
と気になるところ
で、あのお手手の
手もずるかな、
もううつら、ね、その割にここ何もしない、
そこはもうな、あの仕方ないけど頭はね、
頭
で、あの脱毛テープね、
うん、
あのそうスーパーに買いに行った
の。あ、永久ではなくてその場限りのやつね。
そうもう一瞬でいいんだね、
一瞬もう、うん、取る前だけ、
はいはいはい。で、脱毛テープないですかって聞いたけども、あれなかなかちょっと女性ばっかりのコーナーにあんねんね
入っていきにくいわけや。
そのスーパーの中でちょっと区切ってるレジがある、あ、そこにで買えるというそのコーナーみたいな、
男性は結構
使えないですからね、女しか入れないみたいなね、空間があんのよ、そこにあんのよ脱毛テープが、
うん、
ほんでレジでそこでもう買わなあかんや、ね、みんな並んでるレジじゃないのよね、その女性コーナーのレジで
買う、あの親何やっちゃうんだよ、
そうそうそう、うん、まあまあええわと思ってよ、うんうん、で何気だね、何気がして買おうと思って、だって名札見たらね、うん、
若いお姉ちゃんやったんやろ、
ちゃうね、30年ぶりの同級生やって
女性、
女の、
そこ、うん、多いっちなもんよ、お前何すんのよこの脱毛みたいな、
一瞬クッと僕も裏返したんやけど商品を、でも向こうもバーコードな、せんなんはな、
無理ですよね、隠れませんよね、
そうそうそう、目線は二人ともおたやけども、まあ、ちょっと向こうはまあレジ見るしみたいな僕もあっていう感じで、
ほんまコンドームやったらシャレにならんな
その方がマシじゃないですか、
まだマシ、
脱毛テープを買うとこう30年ぶりのその同級生
見られてしまうというね、
この多分すぐ広まってますよ、
僕も割にこの、まあ、学生時代は硬派なと思ってたんでねあのこの年になって脱毛テープを買うかと向こうに思われたかなという、ちょっと恥ずかしい
一幕を
エピソード、ね、
でまだやってないんですか、撮影は、ま、もっと先で、
はいはいはい、
その、まあ、間際に
準備でね、
ベリッとやる、
ベリッとやろうと思ってまあそれはいいんですけども、はい、もっとね、素晴らしい映画の話を、ね、
うん、
この後ね、
はい
はい、今日はゲストさんをたくさんお迎えしてお送りしてまいります、はい、それでは参りましょう、レッツアリアリアン、この番組は焼肉大好き有田川店、宝石時計メガネのジュエリー関根本店、有田市立ヶ浜天音商店、金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗の提供でお送りします。
宝石、時計、ブランド品が安くて豊富、
関根
メガネも有田地域最大級の品揃え、
関根
金、プラチナの買い取りもお任せ、
関根
有田インターそば、ジュエリー関根本店、
来店するだけでポイントが貯まる関根カード会員も募集中、
桂散歩です。私のおすすめは天音商店のつまみ揚げ、これがまあお酒によう合いますね、特にトトつまみとピリピリごぼうはやめられません、取れたての魚の旨みがギュッと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
皆さんこんばんは、津山さとみです。
有田のおやん、やむてで、
服部のおやんです。
さあ、オープニングでもお話ししておりましたように、今日はスタジオにゲストがお三方来てくださっております。11月の11日から和歌山市のイオンシネマ和歌山で公開される映画ミス・ムーンライトについてお話をいただきます。プロデューサーの 斉藤義則さん、そしてナッツ役、ナッツという役の山崎優奈さん、そしてイオンシネマ和歌山の平野茂樹さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロデューサーの斉藤さんは有田の方というふうに、はい、
僕らの頃はまだ吉備町って言ったんですけど、
そうですね、
現有田川町、
うん、
はい、出身で、
服部さんや山本さんとお知り合い、
いえ今回
僕と山本さんの間ぐらいの年代ですね、
う
ん、
ええ
はいはい、だからちょっとまあどっちとも離れてる年代ですね。
斉藤義則さんというお名前なんですが、うん、
あ実はそれビジネスネームでですね、
らしいですね、
芸名ってやつ、
芸名ですね、本名は前中って言います。
前中さん、
前中さん、
有田川町の前中さん、
有田川町に当時は2軒しかなかったんですけど、今は多分1軒もないかもしれないですね、和歌山県内には何軒かあると思うんですけど、
じゃあもう同級生の方が聞くと、
吉備中学、三ノ島高校、陸上部、前中です。
もう損壊言うともうバッチリ。
ぜひ先輩後輩、ミスムーンライトを見ていただくためにですね、うん、今回和歌山で上映させていただくことになったので、
いや
よろしくお願いします。
ね、は
い、
そんな斉藤さんが今日ご紹介してくれる映画がそのミス・ムーンライトということなんですが、この映画に山崎優奈さん、
はい、
はい、ご出演されております。はい、優奈さんはご出身が、
まあ、兵庫県です。
兵庫県、
はい、で
この映画の舞台は、
は新潟の新発田市、
新潟県、
はい、
ね、え、
あ、もう
新潟まで撮影に行かれたんですよね。
はい、
のでそれがまた和歌山で公開されるわけですよね。
はい、
平野さん、
はい、和歌山で公開で
ちょっとこの経緯をね、
まずは全国に先駆けてですね、もちろん新潟の映画館でまず公開されまして、
はい、
でその後関東で上映いたしまして、で和歌山でもプロデューサーの斉藤さんが、ご出身ということで、まあ、こちらのご縁ということで上映をさせていただく機会をいただいたという、
ね、どんどんね、公開地がこう増えていってるわけなんです ね、 です
ね。イオンシネマさんは全国にどれぐらいあるんですか。
もう今ですともう90はございますね。
あ、90、
はい、沖縄にはちょっとないんですけども、うん、日本全国つつらうら、
もうイオンシネマさんが内見っていうのはないぐらいですか。
内見は若干あるんですけども、ほぼほぼ網羅しているような感じですね。はい、
なるほどね。でこのミス・ムーンライトという映画の、このチラシが今私の手元にあるんですが、ちょっとドキドキしちゃうような、はい、写真が、
はい、
写っております。
ほぼ全員水着になります。
なってるんですか。
はい、
はあ、JK×アイドル×ゴースト×大人もろはだ、ミス・ムーンライトということなんです、はい、どんな映画なんでしょう、これは。
そうです、メインは学生、新発田市の高校生の映像部のお話なんですけども、はい、幽霊も出てきたり、
うん、
こう幽霊アイドルの幽霊のお話と、うん、映像部のお話と、うん、ひろかずというカメラマンの物語が3つ同時になった映画になってるんですけど、
同時進行して、
はい、
でどっかで融合されていくんだよ
ね。そうですね、はい、
は
い、なかなかない映画だと思います。
はい、山崎優奈さん23歳、
は
い、かわいいですね。
あれですか、グラビアアイドルですか。
グラビアは今はもうあまりしてないんですけども、
はい
はい、この映画で水着に
の、
はい、
いやグラビアの方ってね、はい、僕もそんな友達はおりませんけどもやっぱりこの日々のね、
はい、
この金星の取れた体っていうのはね、保たなキープせなあかんし、はい、ねえ
さあ、おいやになってきたぞ
いやいや、おいやんとしたやっぱり興味のあるところでね、
すごいですね、グラビアの方は。本当に
でもなんか努力されていることとか。
努力ですか。あ、でもホットヨガとか行ったり、
ね、
はい、
やっぱりこのくびれが大事やからの
顔も綺麗ですね。
あ、光ってるわ、
上品でね。
いや、このでも出演してるね、はい、女の子の、
はい、
女何人もいてますけども、そんなグラビアの方ばっかりですか。
グラビアアイドルだったり女優 やってる方とか、
ね、グラビアをやってる女の子は10人以上いますね、はい、総勢60名のキャストなので、はいはい、
いでも初めて水着になった子も多分
あいます、
はい、うん、います、はい、
これストーリーの中で、はい、こう水着になる時間ってすごい長いんですか、
は
い、
まあ、どこまで喋っていいのか種明かしにはなるんですが、まあその映像部の子たちがまあ、その映像部は歴代その地元の新発田市の PR ビデオを作ってるんですけれども、はい、そのまあ主演の女の子が、うん、まあ、ありきたりのよくある PR ビデオを作っても面白くないと、うん、はい、っていうことでなんか面白いことができないかっていうところで、うん、町の人たちに一肌脱いでいただこうっていう流れからそういう展開になるということですね。
そこから物語が
そうです、
はい
はい、
始まっていくということで、はいはい、その映画ミス・ムーンライトの監督の松本拓也さんとお電話がつながっているということでちょっとお声聞いてみましょうか。松本拓也監督。
あ、どうもです。
どうも、はじめまして。
はじめまして、すいません、松本拓也です。
よろしくお願いします。監督は今東京にいらっしゃるんですか？
そうですね、今地元のファミレスにいます。
はい、面白い。
構想を練ってるんですか？
あ、そうなんですよ、構想を練ったりとか、まあ、一応粘土とかやったり練ったりとかいろいろありますね。はい、
粘土
だいぶ柔らかい監督ですね。
そうなんですよ、ふにゃふにゃです。
監督はお笑い出身なんですか？
そうですね、うん、もう本当に、まあ、人生自体がもうそんな感じでやってます。
人生
今回この映画を撮られまして、はい、ね、はい、若い女性方とのお仕事だったわけですけれども、
はい、
ね、監督出来栄えはいかがでしたか？
いやー、まあ実はですね、はい、まあ、そう、確かに若い女性の方々も多く出てるんですけども、うん、出来栄えの方なんですけど、実は地元のおっちゃんおばちゃんとか、はい、まあ、あと大人の葛藤も描いたりとかで、結構もう本当欲張りだくさんの映画になってますんで。
見どころはじゃあそのいろんなこう人間模様を見てもらいたい。
老若男女がそのいろいろと葛藤、それぞれの登場人物が葛藤がありまして、それをまあ最後の方にこう向けていろいろ解決していくというか、まあ、どうみんなが変わっていくかとか、大して変わらないんですけど人間は、はい、まあ、そういう話を作ってまして、はい、はい、
今スタジオに、夏役の山崎優奈さんが来てくれているんですが、
監督
ナッツさん、
はい、
やっぱナッツさんって呼んでるんですね今も。
ナッツさんとかユーナンとかいろいろ言ってますね、はい、あ、山崎とか、
言ってましたっけ、
山崎って。
はい、
秋ですね、
ね、初出演のユーナさんの演技力どうでしたか？
はい、あ、すごい良かったです。自然な形で、うん、でしかもユーナンが出演するナッツって役が、はい、まあ、非常に重要なところからこう投入される、まあ、群像劇なんですけども、うん、この映画実は5章に分かれてまして、はい、で最初にこう4章ぐらいこう前半戦があるんですけど、はい、第5章からが後半戦みたいな感じで、ここからこう物語が、しかも映画の、まあ、先にこうネタバレで言っちゃうとそこでタイトルが出るんですね、後半戦からミス・ムーンライトという、
5章のうちの4章まで行ってからタイトルが出るんですか？
そうなんです。でここからが後半で、ちょうどど真ん中なんですけど、真ん中パックリ 1時間あって、そこにちょうど投入される、
はい、
ナッツというキャラクター、
はい、
これが物語をこういろいろと動かしていくんですけども、投入されたことによって、
は
はい、あ、すいません、今ピーポー鳴ってます。
鳴ってますよね。
このリアルな臨場感聞こえますか？
この作品は監督が脚本ですか？
はい、あ、そうなんです、はい、僕が脚本やってまして。
だいぶ騒ぎが
多くなってますけども。
自分の
中映画からかびっくりですね、東京でこんな穏やかな街住んでるのに。
さすが監督です。
なんか火事があったっぽいって分かんないけど、
なんか持ってますね監督ね。
監督も出演してます。
あ、そうなんですか？
はい、あ、そうなんです、はい、監督脚本出演をやったりとか、はい、
ひろかず役で、
はい、メインです結構。
おー、あ、本当、はい、監督若いですね。
いやいやいや、 もう本当にもううじうじした男を演じてました。あのそうなんですよ、もう本当に。
なるほど。あ、じゃあご自分も出演されるということで。
そうなんですよ、なんかそのだから見ていただく方にぜひ、あの自分の年齢層の人は結構いろいろ群像劇なんて出てくるんで、だからそのもちろん女性の若い方にも見ていただきたいんですけど、まあ妙齢の方から、中堅どころ皆さんこの登場人物にこう感情にするぞみたいなところが結構多いので、これぜひ見ていただきたいですね。
はい、松本拓也さんが監督脚本、そして、はい、主演と言いましょうか、
あの、まあ、出演、ね、出演はい、メイン、そうですね、メインキャストの一人をやって
ます、はい、はい、務められますミス・ムーンライト、はい、ね、今日は本当にあの東京でお忙しい時間に、ね、お電話出ていただいてありがとうございます。あのこの後もう少しだけその映画のお話をこちらスタジオの方でねお伺いして、はい、和歌山の皆さんにも見ていただけるようにと思っておりますので。
そうなんです、和歌山本当に僕縁が深くて、あの田辺弁慶映画祭って和歌山で、あ、はい、あの映画監督の登竜門で若手の、でそこ2回ほどあのお世話になっていて、それでなかなか2回お世話になる監督っていなくて2回入ったんですけど、いよいよ2回目の時はもう来んなぐらいの感じで、もうお前次行けぐらいのって言われるぐらい、まあ本当仲いい。あと奇襲奇襲映画祭っていう、あのまた和歌山加賀、でやってる映画祭など、本当に縁が深くて、ぜひその今回のこの機会に和歌山で、まあ、斎藤プロデューサーが決めていただいたんで嬉しいなと思います。本当見ていただけるのが嬉しいです。
はい、また和歌山放送にもぜひお越しください。
ありがとうございます。
はい、今日は本当にお忙しい時間にありがとうございました。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ミス・ムーンライトの監督脚本務められました松本拓也さんとお電話、つないでお話しさせていただきました。本当に楽しそうな監督で撮影もね、
はい、
もうリラックスできたんじゃないですか。
まあ、あのお笑いタレントやってたので、結構もうあのいつも結構ふざけて、ただその僕の判断で、あのその場立場の時は真面目にやってくれとか、いつも言ってるんですけどね。理解される場合はいいんですけど、あまりにこうぶっ飛ぶと、
まあ、でも斉藤さんが言うんですね。
僕が
お笑いやってただけでね、そのテンポがやっぱりいいん
ですよね。そうですね、
まあその映像のない切り替えとかでもね。
そうですね、はい、
まあ、こんな映画があるんだということを斉藤さんから、イオンシネマさんにこう持ち込まれて、はい、まあ、プレゼンがあって、であの平野さんが決定されたということですよね。
あ、いえ、私恐縮なんですけども、はい、まだ私あの和歌山歴2週間でございまして、あのこの場にいるのが本当に恐縮なんですけども、私はあの前任のものからこういった作品があるので、はい、ちょっと劇場支配人として頑張って告知してくれよと、
は
い、和歌山代表としてまた次の公開につながるように頑張ってくれという次第でございます。
うん、はい、なんか試写会なんかはされたんですか。
試写会は特にないんですけども、まず私も事前に、はい、あのこういった作品があるんだなということで、あのチラシ予告を見ながら若干ちょっと鼻の下を伸ばしながら、ね、期待をして見てたんですけども、やっぱり2時間結構あっという間で、まあ、あの40代 の, あの男性から見てもちょっと途中うるっとくるような、あ、こういう仕掛けがあったんだなって、こういう、もう伏線だらけ で最終的には監督がおっしゃるようにもう見事にあの収束していくような感じだったので、ストレスなく見れましたね。はい、
もう岩本さんなんかねもう鼻の下人の倍ぐらい伸びるんじゃないですか。
ほんまや、でもちょっと楽しみよね、そんなこう今の
ね
ストーリーの流れやなんかこうやって最終的にはこう落ち着くところにプッといって、はい、
もうね、あの加賀 の, あの、ね、和歌山奇襲奇襲映画祭にも、もう事前に来ていただいてたということで、
は
い、
監督と行きました私が、はい、グランプリ取れて、はい、すごい嬉しい。
グランプリ、
はい、ミス問題
とおめでとうございます。
あのイオンシネマさんってあれですか、はい、あのこの映画、上映するというのはこの査定というかね、年間ものすごい映画ってありますやん。
そうですね、もうあの年間の中であのいわゆる対策というものは決まっているんですけども、うん、まあ、あのこういった11月10月とか、はい、あの冬休みと夏休みの間の期間というのはあのやはりこういった落ち着いた作品だったり、うん、なかなかあの全国公開あのされてないような作品というのを、はい、あのまあ、東京のものからあとは劇場のものからもリクエストをして、うん、こんな作品ありますよと、うん、この上映でいけませんかっていうようなやり取りで、うん、でそこでちょうどあのハマったという感じでございます、
ね、今このね奇襲奇襲とかね弁慶映画祭とかこの和歌山でもありますけども、こういうのでグランプリになったからというわけでもなくですか。
そうですね、あのきっかけとしては当然あったと思うんですけども、うん、あのそれ以外の作品というのも当然リクエストとかあのそういったもので可能ですね、うん、はい、もう今ですともうデジタルで上映ですので、うん、昔みたいにあのフィルムに焼いたりとかっていう作業がなくなりましたので、比較的そういったあのコンテンツを興行側も探しているような感じですね、
うん、はい、ぜひ、劇場に足をお運びいただきたいと思います。公開がいつからでしょうか。
は
い、
11月11日土曜日からでございます。はい、今のところ2週間限定ということでございますので、はい、あのお時間決まり次第またあのホームページ等に上げさせていただきますので、
はいはい、11月11土曜日から2週間、2週間後の土曜日まで、開催ということで、はい、あ、公開ということで、うん、イオンシネマさんであのホームページなんかで、公開の時間をぜひ確認していただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
さ、それでは最後にこのミス・ムーンライトの映画について、お一言ずつ、ね、ラジオ聴きの皆さんにメッセージをよろしくお願いします。まずはじゃあ夏役の山崎優奈さんから。
はい、はい、本当に私も客観お客さんとして見ても面白くて、あの感動あり笑いあり、はい、あとその水着あり、はい、なのであの3回以上見てほしいです。あ、映画をもう幽霊から目線といろんな目線から見れるので、うんうんうん、本当に見てほしくて、あと舞台挨拶にも私行かせていただくので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
はいはい、舞台挨拶11月11日ですか。
11は確定で、
確定で、はい、大丈夫です。時間だけもう少し、
はい、お待ちください。
はい、
はい、
またじゃあ、はい、またもう一回和歌山来ていただける。
和歌山何回でも来ます、
はい
はい、よろしくお願いします。はい、
そして、イオンシネマの、総支配人平野さんから。
はい、ぜひこういった作品を大きなスクリーンで、全く、他のお客様と一緒に感動を体験していただければ、いい経験になるかなと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしてお待ちください。
はい、うん、そしてこの映画を和歌山県に呼んできてくださいました斉藤義之さんからもお願いします。
あの本名前中です、よろしくお願いしますあの僕自身がですね、あの映画のプロデューサーがあのなんていうんですかね、あの本当の本業っていうわけではないんですが、はい、あのグラビアのプロデューサーをしてて、この映画の先ほど監督からはなかったんですが、あの裏コンセプトに、はい、あの今の日本のグラビア業界で僕らがやってた良き時代と、うん、今はちょっと あまりにエロ化しすぎてるので、はい、あのそこに対して釘を刺す的なメッセージも映画の中に入れてます。だから自分がこう、良き時代のグラビアを分かっていただくために、うん、あのそういうコンセプトを入れてますので、はい、まあ、その部分も
僕ら若い中のね、そのグラビアクイーンっていうのはね、なんかこのもうほんまのもっとエンターテインメント性っていうか、別にそのエッチな意味とかそんなのなかったですもんね。うん、
で、まあ、今回もまだあの分からないですけど、あの皆さんご存知だと思うんですけど、元イエローキャブの野田社長との、はい、あのトーク、はい、監督との対談を組みまして、うん、その映像を今あのYouTube では見れるようにしてるんですけど、はい、イオンシネマさんでもそれをあの上映をロビーでやろうと思ってます。で、まあ彼あ、まあ、僕もあの彼と何度か仕事してるので同じ思いを持ってるので、はい、ぜひその裏コンセプトも楽しみに映画を見ていただきたいと、そんな感じです。
イオンシネマ和歌山にご覧に、行っていただきたいと思います。
グラビアの話は山本さん聞かんでもいいの。
まあ、いろいろまたなもうねまた後でねゆっくり
後で
後で聞いてどないすの
今日は11月11日から和歌山市のイオンシネマ和歌山で公開される映画ミス・ムーンライトについて、プロデューサーの斉藤義則さん、そしてナッツ役の山崎優奈さん、イオンシネマ和歌山の平野茂樹さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らが生まれた和歌山にどんなものがあるの、いろんなことがあるんだろうな、この街にも。ありだりあん、
毎度有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか。喜んでもらえること間違いなし。キビとキノカのサービスエリアに置いてるんでよろしく。和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀ノ国屋文左衛門本舗。有田みかんはもちろん、紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど、地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
今夜は焼肉大好きで、焼肉だ、
焼肉大好き。焼肉からデザートまで90分食べ放題のオーダーバイキングが大好評。食べ盛りのお子様連れでも安心。有田インターすぐ、焼肉大好き有田川店。
レッツアリタリアンをお送りしています、はい、さて有田の話題を一ついきましょう、はいはい、11月12日の日曜日に開催されます第15回紀州湯浅のギョギョッとお魚祭り、はい、もう15回目になるんですね、うん、
これ昔はこういうタイトルじゃなかったと思うよね、
はい、あれか
サバッと、うん、
サバッとサバッと味祭り、アジッとサバ祭り、あ、サバッと味祭り、うん、
ね、あ、そうですね、うん、知らぬ間になんか自然な感じに名前変わってますけど、
そうやな、う
ん、なんかあったやろな正直言うてなんかアジ君サバ君も登場って書いちゃうね、
うんうん、あのこれ朝10時半から午後2時までという、まあ、時間なんですが、うん、結構内容盛りだくさんで、あの10時半からオープニングの式典があってね、あの和太鼓演奏があったりで、グルメ会場が11時から午後2時まで、出展されているんですが、焼きサバ、お刺身、しらす丼、それからサバの炊き込みご飯なんか販売しているんですよね。で、あとは湯浅ベイサイドカフェ、これも同じく11時から午後2時まで、海の近くでねカフェを開催します。それから特産品フェアとフリーマーケット、露天コーナーも11時から、ね、午後2時まで、あと漁船のクルージングができるということで、これはすごいね、うん、11時からと12時からと13時からと14時から、いずれも参加費が大人1000円で、小学生の子どもさん500円ということで、これは有料のイベントということで事前の応募が必要です、うん、
予選に乗って、
はい、
岩沢湾を一周回る
クルージング、ね、岩沢町のホームページ、はい、または事務局までお問い合わせください、はい、あとは町並みウォークもね、1人300円で歩いていただきます、田園地区中心にね、12時からと13時から、それから和歌山および湯浅の素材を生かした開発メニューの試食をしていただきます。であと巡回水族館、お魚ふれあいコーナー、あとは13時50分からお菓子投げがあります。もうこれ毎年恒例となってきたそうです。今年も開催されます、まあ、こんな風にね内容盛りだくさんです、はい、11月12日日曜 日曜日紀州湯浅のギョギョッとお魚祭り、行ってみてください。これ会場が湯浅湾漁協周辺で開催されるということです、ね、
はい
はい、あ、お問い合わせの電話番号ね、湯浅町産業観光課となっていますので、番号をお控えください。 0737641128 0737641128 番です。あの同時開催、町並み楽市湯浅で遊ぼらっていうのもね、11月11日と12日2日間開催されます。
この間ね、あのアジ君かなサバ君かな、はい、このスタジオに来ていただいてね、
あらら、あ、そうです、ま、月曜日の番組に
でっかいあの、うん、でっかい君ですわ、
でっかいやつな、
ただね何も物言わないんでね、
そうですよね
ギョーとも言えん、
非常にラジオ向きじゃなかったね
テレビ向きやね。
だからどっかね言うて、あのどっかねポンと叩いたら、うん、なんかこうギョッって言うなんかこう
仕掛けを
仕掛けとか、うん、なんか作っといたらどうやって言うたんやけども、うん、
ねえ
ねえ、わからんと、
そのまあ岩佐、ま、のサバやら関サバやら分からん、
分からんし会場で見かけた時もね、まあ
バンと言ったら岩佐
とか、バンと言ったらなんかそう岩佐さんとかねえ、なんか魚っぽいことを何度言う、うん、そのチボみたいなボタン、うん、ボタンをね、うん、作っといたらどうやって言ったの、
うん、ラジオ向きじゃないわな、
ラジオ向きじゃない非常にね、
なんでラジオ
向きじゃないのやって言うたらってどんなもん
やん、ね、毎年来てくれるんやけどね、
毎年、
あそうなんですか、
丁寧に、毎年あもうテレビでもそうやと思うね、うん、なんか言うてくれたらやっぱりねええと思うんやけども、だからなんかボタンね、
ふなっしーみたいな、あんな、
そうそうそう、
も
う
あのぐらい喋れへんねや、
うん、もう喋れるとは思うんやけども、
シャイや
れると思うんで、シャイやから、うん、こんなやったらなんかボタンをつけとけと、
ボタン、
ね、ひまあ、もしくは引っ張ったらキューとか言うとか、なんか
よ、今泣きましたねみたいな、
なんかよ、
返事しましたよ、
こっちも依頼ぬくいっちゅ
うなんなお前みたいなボート立ってんだわ
依頼用ないです
ね、依頼用ない、うなずいてるで、うん、アジ君うなずいてるで言うしかない、
実況せなあかん、
うん、首振ってるでみたいなね言うしかないと、
言うてるわ、なわびしいわな、
うん、アジ君サバ君もう一工夫あのね、うん、いるなと、
うんね、まあきっとこの会場にねこの日は来てるんでしょうね、
うん、なんか頭パンと立てたらギョとかね、
ね、
うん、
なんか簡単な仕掛けでいいと思うよね、
うん、
サバやったらバサとかね叩いたらバサ、
うん、ね、まあ、3種類ぐらい、ぐらいね、うんうん、
この意見通ってね、うん、改良されてたら面白いです ね、
はい、
さあ、メッセージいただきました、たくさんいただいてるんですが、はい、時間の都合上、少しだけ和歌山市のおいやんのオート三輪さんからおはがきで、はい、見てください、この綺麗に絵を描いてくれてるんですが、昔のやつや見せて、そう、先日川崎市で懐かしいオート三輪を見て、子供の頃親戚のおいやんのオート三輪でよく釣りに連れてってもらったなということを思い出しました。丸みのある可愛いデザインがお気に入りで乗せてもらうのが楽しみでした。最初に発売されたオート三輪のエンジン音がちょっと高くバタバタバタと聞こえたのでバタコと呼ばれ人気があった車で、僕の楽しい思い出に残っています。番組ご出演の皆様の思い出に残っている車はありますかと、ね、
あ、
オートサンリー、あの稲村ジェーンっていう、ね、映画で、
はいはい、それ ね出てましたね、サウンボード積んで走ってた、
う
ん
う
ん
ね、
ブルーのね、
うん、なあ見たな昔な、
ね、
あの
リゼット言ってね、
平岡って交渉にあったわな、
うん、あれは大きなあの松田のなんか大きなやつ、
あれはトラックか、
トラックの2トンぐらい
の
バタコっていうやつ、
あれね乗ってんの怖かったん覚えてるわ、
三輪やもんな、
三輪で前一輪やろ、
うん、
でその
やっぱグラグラするんです
か、乗ってる感っていうかね、助手席乗ってるどこのなんちゅうかな、あの
傾く
タイヤが1個やから、別に不安定じゃないんやけども、なんかこのこう頼りがないというかね、両端にタイヤがないから
倒れることはないけど、
なんかそういう感覚になるというね、なんか子供心にそんなの覚えてるわ、なんか
あれ小回り君、
怖いなと思って、
うん、小回り君、
小回り、小回り、
田舎には持ってこいの三輪一応四輪ないから小回り聞いてもう前思いっきりこう行って、
単車と一緒やからな、そらな、
二人はどんな車、変わった車乗ったことありますか。もう服部さんは軽トラのイメージがすごい定着してるんですが、軽トラ別
に変わってないけども、
昔 ね、あの、うん、スバルのこのあのなんていうかな、カブトムシみたいなちっちゃい、なんちゃう360カブトムシみたいな格好、
はいはいはいはい、
丸っこいやつ、
丸っこいやつね、あれうちの、
あ、2人乗り、
あれ4人乗りなんです、
4人乗りなん
や、うん、あれは懐かしいね昔の、今もうめったに走ってるの見やんな、
うん、あ、でもね昔のね、あのそういうスカイラインとか、
は
い、
あ
の、
あ、有名
ですね、このレストアして、
うん、
あのちょっと友達の ね、あの小林さんっていう人だけども、あの BMW の、
はい、昔のやつね、
何年式かな、もうすぐ古いやつやわ、あのレストアして、
うん、
だからもう
ピカピカになってる、ね、
うん、あの、うん、高級車より目立つわ、うん、かえってね今の時代、うん、
この前の黄色い N コロ、うん、N306 ってほんちっちゃいやつ見たわ、ホンダのね、ちっちゃい昔や、僕も
な、昔の車って小さいわな、
50年前
だからその BMW がってもうほんま小さいのよ、
小さい、
うん、
ほんまにね小さい、
タイヤも細いしね、
昔の車で小さいわな、
うん、小さいね、
まあ、小さい、
まあすっごいね大きい、うん、なんかもう大きすぎるっていうような、う
ん
う
ん、それはもう岩本さんのクラウンだったらよ、もう横がグワッとなってるやん、なあんなんと見比べてほんま小さいよ、
昔のあのスカイラインで箱スカールも小っちゃいもの、
うん、
ブルーバードの510ってあってね、うん、あれも小っちゃいで今から見たら、うん、懐かしいな、
まあ、車の話をねするとみんなこう、まあ歴代乗ってきた車の話なんかするとね盛り上がりますね、
もうどんどんそんなね好きな、うん、もう人はもうね、
山本さんは車好きな方や、あの今でもなあの骨董品みたいなの置いてるやん、何やったかなあれ
ビート
ビート、
ビート
もう今ね上がってんねんな、
もう今500万ぐらいになっちゃう、
置いてる
そんなにならんわそらいくらなんでも、
まあ、50万ぐらいになっちゃうんじゃん、
あ
乗ってないんですか、置いてるんですか、
だからふねあのなんちゅうだな、屋根のないやつやわ、
屋根のないやつ、
私もでも屋根のない乗ってましたよ、ロードスター、
あのあーあのやつだの、うん、
あロードスターも今また
ミッションミッションで、
あ、はい、ミニクーパーもあれは2人乗りやな、
そう、うん、ミニもミッションで、
うん、マニアやな
そうそうちょっと変わってますね、
マニアックやな、ね、あなたマニアックあのミッションが言うて
さあラジオを聞きの皆さんからも番組宛てにね、どしどしとメッセージ送ってください、メッセージいただいた方の中から抽選で毎月お二人に天音商店の天ぷら詰め合わせをプレゼントします、そしてさらに毎月お二人に焼肉大好き有田川店の3000部のお食事券、プレゼントいたします、和歌山下屋あの松源とコメリなんかの隣にある焼肉大好き和歌山北インター店、それから、同じ敷地内の串カツバイキングクッシー君でも、この3000円分の食事券ご利用いただけます、ただしディナータイムのみのご利用でお願いします、お食事券のご利用はお二人以上で5000円以上ご飲食の場合にご利用くださいね、お二人で来店して代金5000円以上の場合3000円オフとなりますので使ってください、当選者の発表は来週の放送で行います、
桂散歩です、私のおすすめは天音商店のつまみ揚げ、これがまあお酒によう合いますね、特にととつまみとピリピリごぼうはやめられません、取れたての魚のうまみがギュッと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください、
毎度有田の本物金岩醤油です、お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか、喜んでもらえること間違いなし、キビと紀の川のサービスエリアに置いてるんでよろしく、和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり、
もうあっという間でしたね、
あっという間やね、うん、今日はもうあの映画のね、はい、お姉ちゃんべっぴんさんやな、
ね、
びっくりしたよ、もう今日はもう何用にももうちょっとべっぴんさんすぎて、
おとなしかった、
もう買ってきた猫の状態でも
ね、
ね、もう
別に水着で着てたわけじゃなしの
想像するよ
もうそのグラビアと聞いただけで僕らちょっと弱い知り合いやからね、グラビアアイドルにはね、
ドンドンドンみたいな、若いってね、23歳やって、
そう
長ばっかり
11月11日から公開されますので、
はい、
ミス・ムーンライトイオンシネマ和歌山でぜひ皆さん2週間限定ですのでね、見に行ってみてください、
勝又さんとな、この、うん、何やったかな、もう言うとりな、あの女優の子、
雛形あき子、
雛形あき子、雛形
あき子な、
うん、ベッピンさんやな、
有名な方やな、
はい、うん、
出てるということで、
はい、ぜひぜひご覧ください、さあということでもうそろそろお別れの時間となりました、また来週も皆さんお聞きください、レッツアリアリアン、ここまでのお相手は津山さとみと
アリアのオンヤン山本と
服部のオンヤンでした、
この番組は焼肉大好き有田川店、宝石時計メガネのジュエリー関根本店、有田下津ヶ浜天音商店、金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗の提供でお送りしました。